楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く。年間約500社を訪問し続けている人事のスペシャリストであり、シンガーソングライターとしても活躍する楠田優が、有名企業の人事を招いて、企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組は日本オラクル株式会社、株式会社ワークスジャパン、株式会社マネジメントサービスセンター、株式会社コーチ A の提供でお送りいたします。管理職の僕が
後はやるから。はい、楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く、第3回目になりますが、今日も大きなテーマで社員のエンゲージメントになります。前回と同じく出演者をご紹介いたします。ソフトバンク人事本部戦略企画統括部兼人材戦略部部長の三好健二さんです。三好さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
引き続きまして、楽天株式会社楽天市場事業人材開発部部長の藤本直樹さんです。藤本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
最後にスポンサーを務めていただいてます日本オラクル株式会社執行役員社員エンゲージメント室長、赤津恵美子さんです。赤津さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日のテーマは第19回新たな人事の役割です。企業の経営や事業構造が大きく変わり、またかつスピーディーに改革する中、人事においても相当役割変わってくるんじゃないかなと思ってますけど、まず赤津さん、
はい、
その辺いかがですか？
そうですね、はい、かなり変わってます。
かなり変わっている、
はい、うん、ここ数年でですね、はい、どんどんやっぱり人事もビジネスパートナーになるべきだっていう、
BP、
はい、うん、いわゆるビジネスの現場をですね、サポートできるような、本当に同じ目線でですね、同じ景色を見ながら人事周りのことを、まあ、先回りして戦略立てたりとかですね、まあ、そういうことすべきだと。以前はですね、どちらかというと言われたことを一生懸命やってますという、
言われたことを、
受け身な人事だったと思うんですね、まあ、こういう人材をこういうところに行くといると思うから、そういう人をいつまで取ってくださいというようなことだったかと思うんですけども、いつ頃どういう人をこう取るのかとかですね、どういうところに行ったら探せるのかとか、はい、探すメディアっていうのも最近変わってると思うんですね、
はい、
以前であれば例えばそのヘッドハンターさんだったりとか、紹介会社さんだったりというところから、もう本当にウェブの時代になってますので、
ダイレクトリクルーティング的なものがいっぱいできてくるからね、
はい、ですからそういうそのリクルーティングのモデル自体も変わる中で、どうやったら効果的にその現場が望む人材をですね、早くコストもかけずにですね、なるべく安くいい方に来ていただけるかっていうのは変わってきて
ます。ありがとうございます。すると相当人事にもトランスフォーメーションが必要だと、
はい、
いうことと、今話聞いてると、新たなる仕事ということで少しバーが高くなっているのは気もしますね、
はい、
うん、
まあ、戦略的なとかビジネスパートナーっていうのがそのキーワードなんですけれども、うん、中身はかなり高いですよね、
うんうん、なるほどね。藤本さん、いかがですか？
そうですね、まあ、以前は今度オペレーションをこうやってれば、まあ、給与社保だったり、
うんうん、
重たい労務の案件だったり、
はい、
研修はこういうスペシフィックな研修やってくれたらいいみたいな話だったんですけど、うん、まあ、より本当に現場に突っ込んで戦略人事ってことだったり、あとまあ変革エージェントっていう役割で組織風土まで一緒にこう作っていく、
作っていく
プロセスファシリテーターとしての組織を健全化するための、そういう役割に変わってきてると思いますね、
うん、はい、なるほど、ありがとうございます。三好さん、いかがですか？
はい、ソフトバンクもソフトバンク BB の頃から組織人事という、まさにビジネスパートナーの組織を作ってまして、人と事業をつなぐという観点で人事の役割というのをしっかりやってきたつもりです。でさらに今本当にビジネスが大きく変わってきて、事業もどういう方向性でいくのかという、そういう時代の中で人事としてもこう戦略的にどうアクションしていくか、まあそのために実は人材戦略部という私の部署ができたんですけれども、やっぱり人をどうやって活用していくのか、その人事目線で経営に対してメッセージを出していったり、あるいは人事目線でやるべきことということを提言していったりとか、うん、そういった動きも今進めてきているところです。
いわゆるそのビジネスパートナーってなると、やっぱり現場の事業のことが分かっていかないといけないんだろうなっていうふうに素朴に思いますけども、はい、 ソフトバンクさんではそういう人事の方、現場にも行くのですか、会議に出たりとか。
はい、今実はちょっと兼務をかけようかとかですね、はい、席を部署の方にも用意をしてもらって、
なるほど、
そちらにもしっかり顔を出せるようにしようとか、
うん、
そういう動きに今していこうというふうに思ってます。
うん、なるほどね。赤さんいかがですか。
はい、やっぱりそのビジネスのことが分かるって、ね、非常に大事で、うん、人事の人って割と人事労務とかですね、うん、自分のスペシャリティのところはよく分かっていると、うん、でも意外に事業に疎かったりとかするわけなんですよね。
う
ん、
もう今まで人事はそういうことをもししてなかったとすれば、現場と人事の関係性っていうのはもしかしたら薄かったかもしれないってなった時に、人事が現場に来た時になんか何しに来たのみたいな、そういうのっていうのはないのかな、藤本さん。
そうですね、まあ、そこはやっぱビジネスを理解していることと人事としての専門性をちゃんと持っていることっていうことがあれば現場を受け入れてくれますよね。
なるほど。そうするとやっぱり人事としてのプロフェッショナルであればいいってこと。
そうですね。
と間違っていけないビジネスパートナーはなんかないですかねみたいな、ご用聞きになってたら。
そうですね、仮説を持ってやっぱりしっかりエグゼクティブとか部長クラスとディスカッションできるっていうことが大事だと思いますけどね。
なるほどね。そうするとビジネスパートナーっていうのは御用聞き人事ではないと。
御用聞きではないですね。
ね、昭和時代の買って口から入ってくる酒屋さんみたいに、
はい、
奥さんビール何本それも御用聞きじゃないですか。
そうですね。
ねえ、多分そういう形でやってたらダメだね。
そうです
ね。だからやっぱ専門性持ってないとダメだね。
そうですね。
その中でやっぱりいろいろ話を聞いて、じゃあどういう人材がいればいいかとか、そういうことをやっぱり見ていく力っていうのが変わってきた。
はい、
でも赤さん、それ急激に変えようとするのも人事も大変なんじゃないですか。
そうですね、人事の中の人たちとしてはですね、
人事の中の人たちとしては、
はい、内部としては、うん、今まで良しとされてきたことが、うん、いきなりですね、そうじゃなくてこっちにってこう言われるとですね、うん、スキルセットを変えるって結構大変なことなんですよね。
そうですよね。
はい、例えばシステムを入れるっていうのも大変なのですけれども、はい、それ以上に人間の力を変えれるっていうのは大変で、今までこうオペレーション中心に来た人事なんですよね。うんうん、でガリガリとこうデータをプロセスしたりとか、う
ん、それでよかったわけですね。
はい、でそこのどんどん現場に行って、うん、その現場に役立つことを発信してくださいってこう言われても、うん、なかなか難しいわけですよね。うん、
頭で分かってても行動がくっついてこないし、
そうですね、人事から見るとこうしたらって言うんですけども、うん、それは分かってないから言うんでしょっていうふうに言われちゃったりするわけですよね。なので、そこのギャップを補うっていうのは難しいなと。
うん、
ただやっぱりバリューを出すっていうのは非常に大事で、
バリューを出す、
はい、うん、例えば数字で見せるっていうことがですね、現場の方にの行動変容にすごく役立つことは多いなというふうに思います。
ね、具体的に言うとどういうことですか。
例えばですね、うん、辞める人が最近多いと思いますとか、うん、こういう理由だと思いますっていうのをですね、うん、データにして見せる。
なるほど、なんとなくじゃなくてね、
はい、何人昨年に比べてここの部門が何人辞めています、理由はこういうのが増えてますとかですね、うん、あるいはこういうターゲットが今ここに流れてますとか、
うん、
っていうことがですね分かれば、まあ、手を打つこともできますし、うん、すぐにやんなきゃいけないなとかですね。
エビデンスベースだね。
そうですね。
うん、なるほどね。それは重要だろうね。楽天さんなんかいかがですか今の。
そうですね、同じようにファクトベースで、
ファクトベースでね、
それはディスカッションするっていうのはベースですね。うん、
そこからやっぱり入ってって信頼関係作って、
そうですね、
っていうところをやんないと、数字で出さないとね、なんとなくで何か言ってたらね、ふーんで終わっちゃいますよね。
そうですね。うん、あとはまあビジネスマネージャーとの対話の時間をやっぱり意図的に設けていく、
うんうん、なるほど、
っていうことも大事ですね。
それは会議を設定するの。そうじゃない、
そうですね、ミーティングを月1回タレントレビューのミーティングを
やって
まして、
うん、
でそこで、まあ、うちの場合もスピード早いので、
そうですね、
昇進計画がどうなってるのかとか、うん、まあ、今ちょっと離職しそうな人はどういう人なのかとか、でそこで人事として何かサポートできることはないのかとか、うん、でそこでまあ実態を我々も聞かせてもらった上で、
うん、
じゃあこういうトレーニングが必要なんじゃないかとか、うん、まあ、本人の強み課題指向性育成計画っていうものは、うん、マネージャー部長と話をしてますので、それベースで離職リスクとか、
タレントレビューっていうのはねすごいね。ミュージシャンいかがですか。
はい、我々もその数値という観点では、はい、イエスアベ従業員満足度の調査を使って、うん、まあ、その組織のやっぱり健康診断の状態を、人事がやっぱりその各部署に対して、うん、ここが課題であるとか、うん、まあ、むしろいいところはこういうところがあるというところを伝えに行きながら、うんうん、一方で先ほどのようにマネージャーと会うというところも、実は今社員に会うと という言い方をしてまして、うんうん、もう少し柔らかく管理職の方、はい、あるいは若手の方とか、うん、人事が直接あって、うん、最近どうから始まって、うん、その組織の問題であったりとか、うん、まあ、個人の課題も含めて
積極的にやってるね、
もう今全社員に最終的に会おうというのを目標に人事としても取り組んでますね。
それをやることによって人事は何が変わりましたか？
やはり現場がどうなっているのかということをリアルに
見えてくる
感じられるようになっています。もちろん目の前にいますので、うん、生の声を聞き、うん、そこに対して人事が何をやらなきゃいけないのかということが、うん、やっぱり肌感覚で分かってくるようになってくる。
なるほど、ね、ありがとうございます。赤瀬さん、先ほど藤本さんがレビューの話してましたけど、オラクルさんでもそれやってらっしゃいますよね。
そうですね。
その辺なんかご説明いただけますか？
はい、タレントレビューはまあかなり私たちでも力を入れてやってまして、はい、実は全社員にやってます。
全社員にやってる、
はい、なので、うん、社員もタレントレビューやってるなっていうの分かりますし、うん、その後どういうものが起こるかっていうのもですね、ある程度は分かります、うん、
分かる、
はい、例えばトップタレントのプログラムっていうのが、うん、そこの中からですね選抜された方が出るんだなっていうこと、
あ、彼が言ってるなみたいな、
はい、そうですね
俺は呼ばれないぞみたいな。
で、まあ、それに出ると、うん、こんな経験ができてとかですね、うん、まあ、中には大変なんですけれども力がすごくつく、変わるんですね、そのタレントプログラムに出ると。
出ると
半年ぐらいやりますので、でそういう
モチベーションも上がるし、ね、スキルも上がるし、エンゲージメントも高まる、
高まりますね。で、トップから直接アドバイスももらえますし、うん、あとその部門を超えてですね、うん、まあ、自分と同じような志と、はい、まあ、刺激のある仲間が得られますので、う
ん、なるほど、はい、社内での人脈ができる ね、横断的にね、
あ、こんな人いたんだとかですね、
大きい会社、
まあ、そういう人たちと一緒にまあなんかその意味ある課題を追っかけるっていう6ヶ月はかなり濃くてですね、
濃くてね、
はい、大変だけどすごくいいねっていう、でしかもまあ育つもんだから周りの人たちも あれ行くと変わるねっていう、うん、私次行きたいわみたいな、
行きたいわ、
はい、っていう声もありましてですね、それは非常によくワークしてるんじゃないかなと思います、ね、はい、
藤本さん、今の赤さんの話聞いてて何かご意見ありますか？
選ばれなかった人もやっぱりそれを目指そうって思う人はどれぐらいいらっしゃるんですか？は
い、どのくらいいるんでしょうね、うん、まあ、私たちの耳に入る程度でもいますし、うん、まあ、そういうことをですねあんまり表に表さず密かに、なんていうんですかね、中でメラメラとして燃えてる方もいらっしゃるかもしれませんし、うんうん、まあ、全員とは言いませんけれども、うん、一部燃えてくれたらかなり御の字じゃないかなと思いますね、会社
にとっては。一回受けた人は、はい、もうそれは受けられなく
そうですね、何度も同じコースを受けても意味がないですので、次の例えばプロモーションをした後で、もうちょっとこう違う、例えばそのアソシエイトの時に受けた方が、はい、例えば課長になってまたトップタレントを受けるとかですね、部長になってまた受けるとか、
素晴らしい、はい、それ素晴らしいね。
で部長とかになるともうグローバルの人材と、トップタレントプログラムで半年間やりますので、うん、まあ、かなり濃い経験になります、
ね、なるほどなるほど、はい、やっぱこう上を伸ばすってことがその下の組織もこう引き上げるみたいな思想でやられてたりするんですか？
そうですね、やっぱりまあ全員同じレベルではないので、余力のある方っていうんですかね、どんどんチャレンジしたい方、うん、でそれに意欲を感じられる方っていうのは伸ばしたいですし、うん、やっぱりそういう力を使って事業も伸ばしていきたいんですよね、うん、
なるほど、
はい、
なるほどね、
でそういうところが伸びて見えることによって自分の身近な方がそういうのに出たら、うん、やっぱり違いとかも分かってきますよね、
はい、
そうするとあのプログラムに出るとあの人見たくなるんだみたいな、
うん、
でこういうところに移動するんだみたいなのが分かると、
なるほど、
ちょっと私もチャレンジしようかなって思う人は何か出てきますよね、う
ん、なるほど、
はい、いいサイクルが回ると思います。
それはでもそれがどんどんどんどん発展していくとそれのパイプラインができそうだね。
そうですね、
多分ね、はい、そしたらなんかすごいことになるね。
だからやっぱり1年2年ではできなくて、うん、何年も積み重ねて初めて
なるほど
パイプラインができていくかなと。
漢方薬みたいだな、
はい、そうですね、
うん、素晴らしい。三好さん、ご意見どうですか今の赤さんの。
はい、その選ばれる選ばれないの
質問ね
っていうところが、うん、その本人にとってプラスに働く方もいれば、うん、場合によってはちょっとマイナスにな
る。なんで俺選ばれないんだよみたいな。
そのあたりで何かこうケアとかってされてるんですか？
ですね、いわゆるタレントレビューっていうのをこうやりまして、はい、で9ブロックっていうのをやってます、うん、なのでポテンシャルも高いしパフォーマンスも高いよと。倉岡さん、9ブロック
やってることは全社員知ってるの？
はい、知ってます。だって全社員やってますから。
全社員やってるから、
はい、そのためのですね、うん、基礎資料としまして、今年私はこういうことを達成しましたとか、私の強みはこれです、私のこれから開発すべきところはこれですとか、キャリアはこういうのに興味ありますって年に1回書いて更新するんですね、うん、 はい、なので知ってます で、でも最終的に私がどこに位置づけられたのかっていうのは知らないです、
うん、
それは
そうなんだ、
はい、
そこはブラックボックスね。
そうですね、うん、で最終的には上で合意をされたものが最終っていう風に決まります、
うん、
でじゃあ例えばトップタレントになったからって全員トップタレントプログラムに入るかっていうとそうではなくてですね、うん、トップタレントプログラムに入って勉強することが望ましい方もいらっしゃいますし、
なるほど、
もうそうじゃなくて、うん、この人は違う抜擢の仕事をしてもらってですね、うん、大きく伸びてもらいたいとかっていう、うん、あるいはもうあの違う移動してもらいたいとかですね、うん、そういうケースもあるので、
なるほど、
トップタレントの方の一体何をしたら事業とその人にとってウィンウィンかっていうのをですね、うんうん、一人一人見て、うん、でふさわしい方をプログラムに入れるっていうふうにしています。
なるほど、
はい、
うん、そうするとそういうことをやっぱり現場のマネージャーがやりながら人事は具体的にどういった形で接していくんですか。そこはちょっと僕はよく分からなかった。
現場のマネージャーとですか、うん、まずは現場の1マネージャーの方がですね、はい、その自分のチームで10人いたら10人を評価をします、
うん、そうですね、
で十分に対話をした上でですね、うん、正しく位置づけられるようにして、うん、で人事はですねそのマッピングっていうんですかね、うん、を見て、まあ、妥当かどうかとかですね、
なるほど、
そうじゃなければ、うん、いや私が見てる彼はこういう面もあるよとかですね、まあ、そういう助言をした上で、
あ、なるほどね、
はい、あのマッピングをすると。それからそのマッピングするだけじゃなくて結局じゃあ次年度も業績を出していただくとか、はい、うん、あとその成長感を持っていただくためにはどういうお仕事を与えたらいいかとか、うんうん、あとそのどういうキャリアとか開発プランですね、うん、したらいいかっていう時に、人事が助言をしています、
うんうん、
はい、
なるほど。
でそこがすごく厳しいですよね。どうやったらこの人ディベロップできるのっていうところがですね、
あ、確かにそこに来るね、
はい、でディベロップしてないっていうふうに思うと、まあ、ご本人もちょっとやる気がね、うん、失ってきますし、会社にとってもやっぱりそのディベロップしていただかないと、うん、あの業績どんどん伸ばせないわけですよね。
おっしゃる通りだね、
はい、なので去年と同じでいいっていう人はいないので、うん、まあ、5% 10% 当たり前でこう伸ばさなきゃいけないという中で、うん、個人の力もまあその 5% 10% どうやって伸ばしていくかと、
うん、
はい、
なるほど。
あの無理をさせちゃうとまたかなり難しいことになりますし、その微妙なストレッチっていうのをどうやって与えるかっていうのですね、そこはまあ人事の出番だと思います、はい、
藤本さん何かご意見ありますか。
そうです、
ね、質問でもいいです。
そこでこうストレッチアサインメントをかける上での重要なファクターってどういうもの、う
ん、知りたいねそれね、教えてください。
あの一つ上司の力とかいろいろあるじゃないですか。
それはあるな、
その辺はいかがですか。
そうですね、ご本人の希望っていうのもありますよね、
はい、
であと今までのその方の、まあ、トレンドっていうんでしょうかね、
はい、
うん、あのこの辺までは大丈夫とか、うん、そういうものも把握した上で、うん、まあ、得意なことご希望、うん、それからまあできるかっていうところをこう判断して上司とそれからその人事で、うん、まあ、大体決めるということかと思います、うん、であとはそのご本人にお話をしてみて、こんなプラン考えてるんだけどもどうかなと、はい、でアグリーすればいいですし、うん、その時はそんなに乗らないっていうのもありえます。例えばあなたはもう本当に次のマネージャーのジョブって私たちとしてはいいと思うんだよねと言ったとしてもですね、
はい、
まあ、ご家庭の事情があったりとか、うん、今私はそこをあんまり魅力感じてないとかですね、うん、まあ、いろんな理由で断られることもあります、
うん、なるほどね。
だけどだからといって、そこで終わりっていうわけではなくて、また折を見てですね、
うんうん、
その話をずっとしていくとか、あとメンターつけるとか、いろんなことをすると、うん、2年3年するとやっぱりあの時のって言ったんですけどもやれますとかね、あの気が変わったりとかしますので、
ね、
まあ、結構気長にやる場合もあります、
うん、なるほど、
はい、ありがとうございます。三好さん何かご質問ありますか。
はい、あの我々どちらかというとやっぱり組織として勝ち続ける組織っていうのをどうやって作っている
んですか。勝ち続ける組織をどう作るか、
が、まあ、組織人事としての役割の大きな一つだと思ってまして、で個人にフォーカスしすぎると、うん、単に個人のわがままを聞いているように見えてしまいますし、
もうそうだね、
そこのバランスが非常に難しいというふうには思ってるんですけど、そこって何かコントロールをされてるんですか。
それ聞きたいねそれ
いやそうですね、まあでも最終的には組織ですので、うん、あの組織の、まあ、論理でいくんだと思うんですね、うん、ただ、うん、チョイスがある場合は、うん、ご本人のご希望も勘案するっていうことだと思います、うん、
なるほど、
はい、
うん、わがまま個別っていうのは藤本さんどうですか。
まあ、もうおっしゃる通りですよね。
おっしゃる通りですね。
だそのエンゲージメントの話で、まあ、本人のやっぱウィルを大事にしつつも、うんうん、やっぱ組織と個人のベクトルをどうこうマキシマイズするかっていうのが本当に人事の役割だと思いますね、うんうん、それがこうデジタルに何でもパッパできるんだったらあんまり人事必要ないと思うんですけど、でまた人はやっぱり希望も、ね、時間とともに変わったり、うん、ライフスタイルとともにこう変わっていくので、うん、まあ、そこは本当面着で聞いて合わせていくっていう、紡いでいくっていう感じですかね。
そうですね、
ありがとうございます。その新たなる人事の役割ということでは、最近なんか変わってきたことをまた取り組んでることお話を聞かさせてください。三好さんいかがですか。
はい、まさに専門性っていうのが
専門性
人事の一つの武器になると思ってますし、会社全体をどういうふうに導いていくのか、人事の立場でといったところでしっかりその専門性を出すっていうのは重要かなと、なので今我々の人事本部の中でも専門性向上のちょっと取り組みを、
人事の専門性向上取り組み、具体的に今日話せるのそれ。
あ、大丈夫です。
お聞かせください。
当然基礎知識的なものを講座的にやるものもありますし、先ほどお話ししたユニバーシティの中でのいろんなプログラムを紹介して自ら取りに行けと、それからま
あ
私もやってるんですけども、私が講師になって私のいろんなスキルを伝えていったりとか、
人事のソフトバンクさんなら内製かね、
人事のメンバーが人事として必要なスキルを伝えていくというようなこととか、 IT に関してのスキルを上げていくとか、本当に
人事もね、
あの身近なところから、少しずつ積み上げていこうということをやってます、
ね、大変ですね。
中も大事ですし、当然組織に対しても大事ですし、
なるほど、ありがとうございます。藤本さん、今の三好さんの話どうですか。
あの我々も本当に
やってる
発展段階で、
発展段階、まあ、
ヒューマンスキルでいったらこうタイプ論みたいな MBTI とかのトレーナーをこう増やしたり、あとはあの外資の研修ベンダーさんから、トレーナーズトレーニングを受けたりとか、まあ、我々自身もどれだけ専門性を高めて現場にバリューを発揮できるかということを今試行錯誤しながらやってるところですね。なるほ
どね。勝さんのところはどういった形で専門性を高めてるんですか。
総合力なんだと思うんですけども、あの知力体力気力でも意外に
その言葉が出ると思わなかった、はい、お聞かせください聞きたいね
知力はですね、学習すればある程度知識は身につけることができると思うんですけども、実は体力と気力っていうのがすごく大事かなっていうふうに思っています。
人事ね、
はい、
体力と気力、
で気力と体力っていうのは、例えばそのビジネスにはいろんな締め切りとかですね、目標とかっていうのがあるので、いつまでに何をっていうのがやっぱりあるじゃないですか。
あるね、
人事であっても
決算とかね
そうですね、そういうイベントが、なのでそこに向けて最高のパフォーマンスを限られた時間の中で出すっていうためにはですね、結構体力とか気力っていうのが大事です。でその
現場営業の方見てるとそれはもう日々
そうですよね、
わかるよね。
でその営業現場の方が良くなるためにそういう提案をするわけなんですけれども、知識が一緒ではないのでものすごいコンフリクトあったりするわけなんですね。それは、まあ、いろんな厳しい条件の中でも、ベストな例えばレビューの材料を作るとか、イベントはもうそこって決まってるわけなので、そこに向けてですね、持っていくための人事のスキルっていうんですかね、まあ、そういうのがすごく大事だなっていうふうに思ってまして、それを身につけるためには本当にいろんなことがね、あの必要なんですけども、英語もちろんそのグローバルでやってるプラクティスとかっていうのを知ってですね、グローバルでこういうことをやってますとか、あとここでやったこういう、例えばアメリカでやったものとかヨーロッパでやったこういうやり方は、例えばタレントレビューっていうのをやるんですけども、タレントレビューのやり方っていうのも実は複数あるんですね。
複数ある、
はい、でやっぱりそのベストプラクティスみたいなのがあるので、そういうやり方をするといいというのが分かった上で部門に提案するとかですね。
なるほど、
はい、なのでいろいろ教科書的に一般的なものはあるんですけども、それをこうアレンジしてこのビジネスの中で一番いい使い方をするっていうのがそのビジネスパートナーに求められています。まあ、だから言われるわけではないんですけども、自ら情報を取りに行って、でその膨大な情報を自分で料理して、で相手に出すっていう、まあ、そこがすごく求められてまして、
そういうことをどうやって覚えてそういうことをできるようになったの、あなた自身の。
いや私もまだまだちょっと修行中の身なんですけども、
う
ん、
そうなの？
やっぱり現場
もっとすごくなっちゃうんだ
これ。でも現場に出るとやっぱり怒られるんですよね。それ分かんないとか、なんでそんなこと言われるのか分かんないとか、あと本社から言われてることそのまま言ってるでしょうとか、現場には合わないからとか、そういうことをやっぱりこう言われた時に、うん、確かにグローバルのルールとしてはこれやれっていうふうに言われてるんだけども、うん、現場にだってどういうメリットがあるんだろうかとか、うん、あるいは逆に今年なかったとしても今入れとくことで来年こういうのがあるよとかですね。
なるほど。
あるいはそのヨーロッパでも最初こういうの入れたんだけれども、うん、こういうふうにやったらうまくいったよとかですね、うん、なんかそういうこう付加価値をつけてやらないと、うん、もう本当に言われたことをやってますみたいな。
なるほど。
それで非常に学習しまして、
学習しました、
はい、はい、あの苦しみから学ぶ。
なるほど、はい、ありがとうございます。藤本さん自ら自分はどうしてるんですか？あなた自身は。
僕はもともと人材紹介で営業とかをやってたので、どっちかというと現場のマインドなんですよね。
いや現場なんで営業なのね、
あと経営企画とかもやってたので、
経営もいらしたし、
数字の方も理解はしてるので、
すごい反応だねあなた。
いやいや、あのそれぞれの立場がどうで、うん、何をこう意識してるのかっていうのは、うん、僕は肌感覚で
持ってんの
分かってるつもりなので、うん、なんでこれを言ったらダメだろうなとか、
あ
っていうのはベースが分かってるって話と、うん、あとやっぱりキーパーソンを抑えるっていうで、
キーパーソンを抑える
、ね、キーパーソン、現場のキーパーソンで視座が高くて、うん、視点が広い人、うん、
彼ならいけるなとか
で、彼とまずディスカッションしてプロトタイプを作って、うん、で彼の後押しももらいながら、うん、まあ、他の同レイヤーの職員の人をこう説得していく、うん、
それはでも人事だけじゃなくてビジネスってそれ絶対
そうなんですよ、
重要だろうね、
なんでその巻き込み力をどれだけ持てるか、
社内営業というか、
そうですね、うん、なのでまあステークホルダー
巻き込む力、
巻き込み力
が重要だね、
なので自分自身のまあ強みと課題をちゃんと自己認知するのと、うん、まあ、ビジョンをこうちゃんと設定することと、うん、でそれをもってこう巻き込んで結果を出していくっていうことが、うん、これ別に人事に限らず必要なベースのコンピテンシーかなとは思います
けど、うん、でもそのあの営業もやり経営企画にいて、今人事でどれだけどうやって勉強してきたんですか、あなた。
どうやって勉強
してきたの？その自分の勉強もスピードなの？
勉強って、まあ、それこそあの、まあ、失敗から何を学ぶかだとは思うんですけどね。
失敗から何を学ぶ、
いろんなやっぱりこう気づきを得て、うん、
現場からいろいろ言われ、
現場から言われ、うん、上司から言われ、
周囲から言われ、
そうですね、
部下から言われ、
ただまあ常にやっぱり視座
打たれ強いんだね、あなた。
僕は極めて打たれ強いですね。
なるほど。
視座が一番大事だと思いますけどね、
うん、だからそれもだから精神力とか体力の話とか、
そうですそうです、まあ、結局僕はマインドセットだと思いますけど。
マインドセットなんだ。三好さんどうですか？
私自身は組織人事の経験が長かったですので、
長かったね、
うん、やっぱりその現場で何が大事だとか、うん、もう何度も怒られながら、
怒られながら、
その重要さっていうのをこう肌感覚で身につけてこれたっていうのは自分にとってはプラスだったかなって思ってます、
うん、そうやってね、どんどん強くなくっていくってことですね、はい、赤瀬さんどうですか、この二人の話聞いてて。
はい、あの素晴らしいなと思います。
素晴らしいですね、
はい、
まあ、なんか一般的にこう、うん、そこの道のプロフェッショナルに、まあ、1万時間必要とかって、
あよく言うね、何事でも1万時間っていうね、
なんでまずはこう量をしっかりやって、うん、でその後に、まあ、高い視座でその創造性を持って、うん、バリューを発揮できるかどうかだと思いますけどね、
うん、なるほどね、
だから5年ぐらいかかるんじゃないですか、普通にこう1万時間
で。じゃああなたは5年かけてここまで来たの？
いや、まあ5年どころじゃないですけどね、僕はどんくさいんで失敗しながらですけど。
人事何年やってるんですか？
人事はもう前職からは10年ぐらいになります、
ね、なるほど、なるほどね、
はい、
赤さんは結構長いですよね。
長いです、はい、
ね、
うん、ただ私はすごい好きなので人事の仕事自体は、
人事は好きというか、はい、ものすごい素晴らしいと思います、いつも、
うん、いやいや、ありがとうございます。
いろんなことを教わりますから私は。
ただあの長いんですけれども、うん、細かくはやってることっていうのもこうかなり変わってまして、はい、3、4年ぐらいずつですかね、うん、あの自分としてはフォーカスとかですね、うん、を変えてあるいはその上司を変えるとかですね、環境を変える、まあ、例えば転職も含めてですね、うん、っていうことがあの今まではやって、うん、
やって
きて、はい、きて、まあ、かなりいろいろ勉強
すべてやったんだね、はい、そうすると人事のいろんなファンクションは。
そうですね、はい、
万能ですよね。
いえいえいえ、
だから人事のキャリアのところで話したいけど、赤津さんもずっと人事でやってきていて、うん、藤本さんは営業もやり、や経営企画もやって、今こう人事に行く、
まあ、そうですね、嫁の家業のちょっと
嫁の家業も
立て直しも1年ぐらいやってたり、
そうもう経営者になれますな、
ちょっと変わってるんで、あ
でも素晴らしいね、そうやってキャリア作ってる。三好さんは人事長いのも、
私は10年目です、今年が。
その前は、
その前はですね、マーケティングにいたり。
マーケにいたの。
もともとは営業からスタートしまして、
営業からマーケ来て、
営業から景気確保をやったり。
景気いたなあんたも、営業から景気行って、
ボーダフォンの時は社長室にも、
あ社長室もいたんだ。
その後マーケに行って人事にということですので、本当にこう現場からマネジメントの近くからいろんなこう高さを。
マーケにいるとやっぱり現場マーケティングできるのかな。
そうですね、いろんな声を目を向けなきゃいけないっていう意識はすごく広く
なってますね、マーケティングにいますと。ね、だからやっぱりジェネラリスト的にいろんな部署を経験して人事の部長職になる方もいれば、もう人事一筋でいろんなファンクションやりながら来るっていうのがいて、これどっちがいい悪いの二元論じゃなくて、組織の中にそういう人たちがこういる、ダイバーシティの組織を作るといいかもしれないね。そしてみんなでこう語りながら、人事の中でダイアログしながら、弱い目強みをね、お互いに理解しながら成長していく組織を作っていくっていうのが理想なんじゃないかなって、そんなふうに思いました。はい、それでは、時間になりましたので今日の番組は、これまでにしたいと思います。最後にゲストの方をご紹介して終わりたいと思います。ソフトバンクの三好さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽天の藤本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に日本オラクルの赤津さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
夜も更けてきた。
今回のお話はいかがでしたか。楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。 HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。この番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社、企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン、企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンター、エグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチ A の提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。